we no wear vests, we know we God bless.
はい、こんにちは。タコラジ第47回目の放送となります。この番組は私、おっさんゲーマーである鍋がお送りします。おっさんによるおっさんのためのゲーム系、ポッドキャストとなっております。皆様のお暇な時間にですね、さらっと聞き流していただけたら嬉しいかなと思っております。はい、ということで、今日はですね、6月の30日、もうあっという間に今年も半分終わってしまいまして、皆様、いかがお過ごしでしょうか。今日はですね、すごく天気が良くて、うちの嫁さんなんかはですね、なんかマラソンに行くとか言って、なんかどっか走りに行ってしまいましたけれども、私は相変わらずインドアでですね、まあ、嫁さんがいないとなれば、まあゲームがやり放題だということでずっとゲームをやってたんですけども、今日ですね、お話ししたいのは、ちょっと今、ちょうどそのゲームが終わったところでですね、非常に興奮してこの、もうこれは話さなきゃいけないと思って、ちょっとあまりに面白かったので、まあ、話したいというところで、そのゲームのお話をしたいかなと思ってますね、本編の方にですね。で、まあ、まずその前にさらっと、いろいろお話をしたいんですけど、最近、タイムライン、ツイッターのタイムラインなんかでも話題になってましたけども、任天堂が 3DS の LL を出すということで、私もいよいよですね、去年のモンハンの時にですね、3DS を買うと、散々言っておきながら結局買わなかったという、買う詐欺をですね、やりまして、サイヤ人さんをはじめですね、いろんな人に結局買わないじゃないかと、散々突っ込まれたわけなんですけども、今回この LL をちょっとね、買おうかなと、思ってます。なぜかといえば、前にも話したかもしれませんが、デビルサマナーもソウルハッカーズね、これが出ると。さらに、新女神転生4も 3DS で出ると。じゃあ、ってんで 3DS を買おうと思ってたんですけども、ちょうど以外に LL が出るということなので、まあ、私そんなに外にね、持ち歩く気もないので、LL をぜひ買いたいかなと思っておりますね。今度こそ買おうかなと、思っておりますよ。あと最近はですね、ずっとバトルフィールド3の、クロスクォーターズをやってたりなんかしたんですが、先日ですね、ファンタシースターオンラインの、クローズドじゃないや、オープンベータ、ですね。まだ正式サービスではないんですけども、オープンのベータテストが始まりまして、まあ私のですね、パソコンが、いわゆるノート PC と、グラフィックボードなんてのはついてませんよと、いわゆるインテル HD グラフィックスですね。あの、オンボードなんで、まあ基本的に 3D ゲームを動かすようなパソコンではないと。ただ一応まあ、モンハンフロンティアぐらいはね、そこそこできてたので、なんとかなるかなーってなもんで動かしてみたらこれが意外にですね、ベンチマークの時は全くダメだったのに、そこそこ快適に動いちゃったというところで、まあ、プレイをしておりまして、今、レベル15、レンジャーでずっとやってたんですけども、ただですね、やっぱり、無理がありましてね、このゲーム、4人パーティーなんですけども、その4人パーティー同士がその同じマップの中で何個か存在できると、マルチパーティー制になっているエリアがありましてですね、そこ行くとどうしてもやっぱ落ちちゃうんですね。どうしてもそこの動機が取れないんでしょう。やっぱネットワークの問題なのかと思っていろいろネット直結にしてみたりですね。あの、ルーターをちょっと新しくしてみたり、あとさらにメモリーも増やしてみたりなんかしてですね。いろいろ対応したんですけど、やっぱりですね、グラボがないというところで無理があるというところで、ソロでね、ちっちゃいクエストをちょいちょいやるぐらいだったらできるんですけども、やっぱりある程度経験値入るようなやつとか、ストーリーのね、要になるようなちょっとクリアしないと先に進めないみたいなクエストでよく落ちやすいので、まあやめちゃおうかなと思って今、とりあえずね、オープンベータ、レベル15まで上げましたけども、今のところストップしちゃいました。ただね、面白いんですよね、やっぱりね、ファンタシースター。私はあのメガドラの頃から始めたので、ファンタシースター2からかな、始めて、3、4とやってですね、あとファンタシースターオンラインもやりましたが、当時はまだね、ISDN とかね、そういう世界でしたから、私の家ではですね、あんまりその、ネット環境ってのはちゃんと整ってなかったもんで、結局オンラインではやらず、過ごしちゃったもんですから、今回の2でやっとね、オンライン、初体験という感じだったんですけども、なかなか快適でね、ジャンプしたり、ローリングしたり、楽しくてですね、いつもの、まあ、お友達の、まあ、ワークスのワナさんとかですね、あと他にもいろいろ、お知り合いとやったり、あ、そうですね、 グダグダゲームラジオの富山さんなんかも一緒にやりましたけども、やっぱね、単純で面白いんですけれども、まあちょっとパソコンのね、スペック的に無理があるので、ちょっとこの辺でやめとこうというところですね。一応ビータ版が出るということですが、ビータはね、こう特に欲しくないので、PS3 か Xbox でね、普通にダウンロードかなんかでコンテンツ出してくれたら、普通にやるんですけどね。うん。別にゲーム自体無料じゃなくてもいいですけども。うん。そのぐらいちょっと面白そうだなと思ってるんで残念ですが、PC ゲームはね、やっぱりちょっとデスクトップ型じゃないとね、ハードルが高いなというところであります。そしてもう一個確かオンラインゲームがですね、ガンダムバトルオペレーションっていうのはつい、昨日だか一昨日だか、27だか8だかそのぐらいに出まして、なんかガンダムの TPS 視点での、要は、単純に何ですかあれ。オンラインゲームですね。本当に打ち合い、ビームサーベルでぶった切るみたいな感じの。これがですね、まあ、詳しくはあまり言いませんけども、私あまり合わないので、ちょっと、ちょろちょろっと遊んだ程度でやめてしまいました。うん。気になる方はやってみてはいいかと思います。PS3 の方でですね、ゲーム自体は無料でダウンロードできますので、まあ、体験版のつもりでやってみてもいいかもしれませんね。個人的にはね、やらないかなと、いうところです。はい。最近ハマってるものといえば、あとは小説をですね、久しぶりに買いまして、一冊がですね、ワールド・ウォー・ Z という小説なんですけど、ご存知でしょうかね。今ですね、映画を作ってますね。ブラッド・ピット。ね、ブラッド・ピットがどうも映画化の権利を買い取って、主演で映画化してると。で、本当は今年のうちに確かアメリカで公開されるはずだった。たんですけども、なんかやっぱ納得がいかないということでシナリオ書き直しの、で、再収録してると。再撮影しちゃってると。いうところで結局まあアメリカでもまあいつ頃なんですか、年内に出るのかな、うん。で、日本では公開は多分来年だか再来年だかわかりませんけども。期待しております。これがゾンビ映画なんですよね。要はこの小説が元になってますけども、ワールドウォー Z。この雑誌じゃない。小説はですね、もうゾンビで、世界中が壊滅的な状況になってから十数年経ったという世界が舞台になってまして、主人公が国連のですね、調査員として、そのゾンビ大戦っていう言い方してますけども、要は世界中で起こったゾンビアウトブレイクを、その時いろんな国々でどういうふうに乗り切ってきたのかと。で、どうやってそのゾンビを駆逐して、もう一度、こうやって人間がある程度ですね、復活できたのかと。その辺のところをこう聞き取りインタビュー形式でですね、いろんな人にこう、いろんな国のいろんな人に聞いていくわけですね。ある国の兵士だったり、ある国の科学者だったり、それこそ FBI の調査員に聞くとかですね、あと、アウトブレイクが発生したその中国の奥地の村の人に聞くとかですね、こういった感じで時系列に沿ってですね、ちょっとずつインタビューして、当時のお話が分かってくるわけですね。で、細かいエピソード形式になっているので、そのちっちゃいお話をいくつも読んでいくうちにだんだん全体像が見えてくるって感じの小説になってましてね。私まだ、半分、40% ぐらいかな読んだところなんですけども、これ結構熱いんですよ。何ページぐらいの ?500 ページちょいあるの ?520 ページだからあるんですけど、なかなかね、面白いんですよ、これが。ゾンビとの戦いをどうやったかっていう直接的なこと以外にも、その科学的にアプローチする人だとか、あとその、どうやったらそのゾンビからね、この国を助けることができるかみたいなことを考える政治家みたいな科学者みたいな人とか出てきて、要は市民を切り捨ててでもちょっと選ばれた人間だけを残して、立てこもるんだとかいろんなですね、あらゆる手を使ってゾンビと戦ったんだっていうのが後でわかると。人道的にね、それは非難されるべきじゃないかみたいな手段もいっぱい出てくるんですけども、でもそれがあったからこそ、今我々がここに生きてられるんだぜみたいな感じのところでですね、単純にその善悪だけでは計り知れないような感じのところがいっぱい出てきて、これは面白いですね。で、なんかまだ私出てきてないんですけども、日本もね、舞台で出てくるちっちゃな ストーリーがあるらしいので、期待してますけども、今これ発売されてますので、もし興味ある方は、ぜひ読んでみてはいかがでしょうか。ワールドウォー Z ですね。今ですね、帯にね、ブラッド・ピット主演映画化っていうのと、小島秀夫監督絶賛って書いてありますね。メタルギアシリーズ、小島秀夫監督って書いてある。後ろの帯にですね、小島秀夫さんのコメントがあります。 この本はジョージ・ A ・ロメロがナイト・オブ・ザ・リビング・デッドでゾンビというコンテンツを発明して以来の第二次ゾンビ革命に違いない。その新規性と面白さにゾンビファンならずとも誰もが息を吹き返すことだろう。面白いんですよ、これ。中国奥地で発生した謎の疫病、それが全ての始まりだった。高熱を発し、死亡した後に蘇る死者たち。ブラジル、南アフリカ、アメリカ、ロシア、ドイツ、日本。疫病は拡散し、死者の群れに世界は覆われていく。兵士、政治家、実業家、主婦、オタク。彼らはいかに世界 Z 大戦、ゾンビ大戦ですね、を生き延びたのかっていうね、帯が書いてあるんですけども、これ面白いので、ゾンビ好きの方、ぜひおすすめでございます。あともう一つ買った小説がですね、ウォーキングデッドの小説なんですけど、なんか外伝ですね。これまだ読んでないんですが、ウォーキングデッドのコミック版にですね、ガバナーっていうですね、まあちょっとあんまネタバレになっちゃうんで、細かくは言いませんが、とある人が出てくるわけですよ。キャラクターが。日本版のコミックで言うと2巻の最後の方ですね。多分ドラマでね、第3シーズン出てくるかな。第3シーズンちょっと長くなりそうなんで、もしかしたら第3シーズンの途中から出てくるかもしれませんが、その、ですね、ガバナーっていう役割の人がいるんですけども、その人がいかにしてそうなったかみたいなね、前日談みたいな、ゾンビアウトブレイクから、その、ウォーキングデッド本編で出てくるまでの、なんですか、ストーリーを描いたガバナーの誕生っていう小説を買いましたので、これも楽しみなんですね。そんなわけで、ゾンビゾンビゾンビでございますけれども、この後本編になっちゃいますので、その前に、タコラジではですね、いろいろお便り、あとはテーマトークなどなど、いろいろ募集しております。そちらの方はですね、ブログの、タコラジで検索していただいたブログのコメント欄、もしくはメールフォームの方にお願いしますというところで、どんなお便りでも構いませんので、お待ちしております。今日はですね、6月30日なので、6月のトークテーマの締め切り日なんですけども、7月のね、トークテーマの方もまた、考えようかなと。ということでちょっとまとまりがなくなってしまいましたけれども、本編をですね、ちょっとお話ししたいことがありますので、早速行きたいと思います。はい、ということでですね、何をそんなに話したかったかというと、先ほど小説のウォーキングデッド買いましたという話しましたけれども、ウォーキングデッドのゲームが出ているということは前にも何度かタコラジでも言いましたけれども、ダウンロード専用のゲームで、プレイステーション3、Xbox、あと PC ですね、あと Mac も出てるのかな、それでいろいろ出てマルチで出てるウォーキングデッドザビデオゲームだったかな、正式名称が出てまして、これをですね、4月の終わりに確かエピソード1が出て、今回6月のですね、末に、エピソード2が出ました。全部でエピソード5まであるんですけれども、どうもこのウォーキングデッドのビデオゲームの方は、ドラマ版とはまだ全然違いまして、原作のコミック版の方に近い感じですね。で、原作のコミック版でも、またこれが同じ多分時間帯での別の話なんでしょうね。場所はね、アトランタっていうところは、近いんですけども、アトランタの郊外からスタートして話が始まっていくと。で、主人公はリーっていうですね、殺人犯。まあ、その辺の細かいところもよくわからないんですけど、もともと大学教授で、なんかまあ殺人を犯してしまったんだかなんだかっていう感じのところなんですけども、その人はですね、いろんなキャラクターと会って、まあ特にクレメンタインっていう女の子を助けて一緒に行動して、いろいろなキャラクターに出会い、ゾンビアウトブレイクを生き延びていくというストーリーになっているんですけども、そのエピソード1を、まあ、出た時にやりまして、これなかなか面白いなと思ってたんですよ。何が面白いかって言えば、まずですね、分岐要素があります。ストーリーの端々でですね、選択を迫られるところがあるんですね。例えばエピソード1で言えば、まあ、とある、二人の人間がゾンビに同時に襲われてますと。どっちを助けましょう。両方いっぺんには助けられない。どっちかを自分が例えば選択して助ける。まあそれもいわゆるテキストアドベンチャー的なものではなくて 3D の普通にアクションアドベンチャー的なものなので、どっちの方に 近寄るかみたいな感じで選択が行われるんですけども、それによってですね、その後の展開がまた変わってくるわけですね。どういったところが変わるかといえば、助けた方の、例えばその助けた人間の仲いい、例えば家族だとか兄弟とは自分の関係は良くなりますし、助けなくて死んじゃった方の例えば家族とかとは喧嘩状態になるとかね。うん。そういうのを繰り返して繰り返して、選択を進めながらどんどん進んでいくと。さらにその、多分ね、言葉の会話の中にもいろんな選択肢が出てくるので、多少これで感情の上げ下げがあるんじゃないかなと思うんですよね。あまりきつい言い方をすれば相手にこう悪い印象を与えるし、あとまあ、食べ物をね、分けてあげたりとか、あと優しく接しすれば多分好印象になるみたいな、そういうパラメータがあるんじゃないかなと思ってるんですけれども、これがね、非常に良いです。ウォーキングデッドを、まあ、ドラマ版でも見たという方結構いると思うんですけど、私もこのタコラジで散々おすすめしてきましたんで、あとまたコミック版の日本版ね、ちょっとお高いですけども、それも買えましたという方もいると思うんですけども、まずですね、ドラマ版は非常にわかりやすく作ってあって、誰でも、まあ、見れるだろうと。まあ、その、グロいのが苦手っていう人にはちょっとね、きついかもしれませんけども、基本的にはね、その、普通の映画に近い感じで見れる。うん。あれもね、結構精神的に来る部分はありましたけども、それでもだいぶマイルドに作ってあると思います。それよりさっぱさ、きついのがやっぱコミック版の方はね、さらにこう、残虐な表現も多いですし、うん。なかなかね、精神的に来る、要素も多いわけですよ。で、よりなんていうのかな、人間の嫌な部分みたいなのが描かれてて、で、それをね、ゲームに持ち込んでるので、エピソード1の時もね、人間の嫌な部分を描くような感じはしていたんですけども、やっぱりあれはまだ導入部分だったんだなっていう感じで、今回のエピソード2がですね、もう冒頭からすごいわけですよ。まあ、ネタバレになっちゃうので、言えないんですけども、始まって早々にね、え?っていうような選択を迫られて。うん。で、その選択肢、あんま、言えないからなかなか難しいんですけども。選択を迫られると、どっちを選んだかっていうのが、ゲームのエンディングにね、わかるようになってるんですよ。自分はあなたはこれを選びましたね。で、他のこのゲームをプレイした人のデータがネット上で多分集計されてて、あなたと同じ選択をした人は、このゲームをプレイした人の中の何パーセントですとか。うん、あなたはこう選んだけど、大勢の人は反対側を選びましたね、みたいなのがわかるんですよね。あ、面白いなと思って、いろんな選択肢が。うん。みんなはこうにやったんだってね。要は殺す、殺さないとかね。うん、助ける、助けない。みたいなのが多いんですけども。なかなかね、ヘビーなゲームです。ただ、英語なので、全部、当然のことながら、海外でしか配信されてませんから、そこがね、もう、大きな壁というか、体験版が出てるので、海外の北米タグですかね。カナダタグで体験版出てますから落としてみたらわかると思うんですけども、英語自体はね、高卒、私もまあ高校までしか英語やってないですから、大学の時一応英語、経済学科だったんで、英語はね、一般教養で確かあったんですけど、2、3回しか出席しなかったけど単位がもらえた記憶があるので、英語全然やってないんですよ。だから自分の中で高校、まあ、大学受験までの英語と英語文法までしかなくて、あとはま、映画とかね、その音楽から自然に覚えたようなフレーズみたいなのあるじゃないですか。その程度の英語知識なんですけども、でもね、結構わかるもんです、意外と。やっぱ日常会話がメインなので。ただ若干早いので、字幕がね、消えるのも早いですし、どんどんどんどん会話がポンポンポンポンテンポよく繋がるので、さすがに全部はね、聞き取れないし、まあ聞き取ったところでわかんないんで、基本的に字幕を読む感じになるんですけど、英語の字幕を一生懸命読んでもね、頭の中で変換してるうちにまあ次がどんどん始まっちゃうので、半分もわかってるかわかってないか、自信はないですけども、それでもね、十分楽しめてます。うん。特にこのエピソード2がね、すごくいいですよ。エピソード1はね、正直その、主人公のリーが、女の子のクレメンタインを助けて、ドラマにも出てきたハーシェル。おじいちゃんいましたね、農場の。あの人の家に行くんですよ。途中でそのハーシェルの息子とね、 知り合って、ハーシェルの、家に行って、で、そこでまた事件があって、みたいなので、そこから出て、今度は郊外の、なんだっけ、薬局に行くのかな。で、薬局はリーのですね、実家なんですよ。で、そこでまた一悶着があって、みたいな感じで、ちょいちょいね、原作のキャラクターが出てきますね。ハーシェルでしょ。あと、ドラマで出てきたの韓国人の青年、グレン。彼も出てきますね。彼ちょっとエピソード1で出てきて、一緒に協力して、で、彼は彼でなんか車に乗ってですね、なんか友達を探しに行くんだかなんだ忘れましたけども、途中で離脱しちゃうんですね。多分そっからドラマの方に繋がる感じになるんだと思うんですけども、そんなわけでですね、ドラマやら原作のコミックに繋がるようなストーリーがいろいろ出てくるわけですね。で、何の話してましたっけね。そうそうそう。エピソード1は結構、まあ、盛り上がりもいくつかありましたけども、まだまだ序盤な感じで、エピソード2になったらですね、よりその、仲間同士の対立とかね、うん。自分が取った行動に対して責められるとか、あとは人が取った行動に対して責める責めないみたいのを、で、責めればその人との関係が悪くなるし、責めなければ他の人との関係が良くなったりするんだけど、でもそのサポートしてくれるであろう人のことが自分はいまいち気に入ってないとかね。うん、なかなか難しい感じで、一筋縄ではいかない感じなんですけども、このゲームやっぱり素晴らしいなと思うのは、ウォーキングデッド本編がまあそうなんですよね。元の原作からしてそうなんですけど、ゾンビの、要は、元はコミックから始まって、で、ドラマになったわけですけども、ゾンビものというとやっぱゾンビを描くのが一番大事。うん。ね。で、特に最近、なんとかオブザデッドっていっぱい出てるようなクソみたいな映画はですね、とにかくゾンビを叩き殺すと。うん。ゾンビを殺しゃいいや、みたいな感じのものが多い。正直ね。うん。だから、元のロメロが作ったですね、ナイトオブザリビングデッド、ゾンビ。とはやっぱだんだん話が離れてきてるかな。あれはやっぱりゾンビの恐怖っていうのと、その、現代の人間社会への警告みたいなね、いろんな批判が入ってましたけども、そういったものがだんだん薄れてきている中で、このウォーキングデッドっていうのの素晴らしいところはちゃんと人間を描いてるっていうところですよね。ゾンビを描く時間以上に、その人間関係の方に時間を割いてると。このゲームでもそうなんですよ。そのゾンビとの戦闘的なね、そういうアクシデント部分っていうのは本当にそれほどなくて、むしろそのアクション要素っていうのはたまに出てくるからこそ逆にピリッと効いてていいなっていう感じなんですけども、本当にね、いろんな今までの、その、関わりみたいな中で交わしてきた会話だとか、そういうのがどんどんどんどん積み上がって、このイベントに繋がってるな、みたいなのがわかるので、これは本当にね、なんとかして日本語で発売してほしいんですよ。正直。もったいない。英語だし、日本じゃなかなかね、敷居が高いだろうし、あと日本の方で配信されてませんしね。なんとかしてね、配信してくんないですかね。実際グロい表現があるのでね、ゾンビの首を吹っ飛ばしてみたりだとか、あとはまあ生きてる人間に対してのその欠損表現、例えば腕を切る、足を切る、頭を打つとかね、いろいろありますけども、結構残酷な表現がやっぱどうしてもあるのでね、そのゾンビサバイバル的なところで。ドラマはゲームとしてしょうがない、その作品のね、表現の仕方としてしょうがないところなので、削れないとは思うんですよ。だその大事な部分ですね、その、まあ、グロい表現の部分になんとかモザイクをかけるとかですね。うん。あともうほんと18禁にして、なんとか、なんかうまい方法はないもんですかね、このゲームを大人の方に楽しんでいただけるようにするような方法ね。ほんとね、英語っていうのだけがね、敷居が高くて、もしかしたらパソコンの方では日本語のモッドを作ってらっしゃる方とかいるのかもしれませんけども、なんともね、もったいないんですよ。こんなにね、人間の心理みたいなね、なんていうんですかね、人間ってのは、どうしてもそのエゴだとか、あと、いざっていうこの状況になると、それまですごくね、温厚だった人が、なんていうかフレンドリーだった人が、いざとなればやっぱり自分の家族だとか自分の命を優先しちゃうんだよって。それはもう当然のことなんですけどね。それをまざまざと見つけられるとやっぱりね、あ、でも自分もきっとそうなるんだろうなとかね。そういうことをいろいろ考えながらやれるゲームってなかなかないと思うので、これ本当ね、大人の方のエンターテインメントとしては素晴らしいゲームじゃないかなと思いますよ。 実際発売される前はね、いろんな噂が流れて、あのカーソルでねクリックする感じの古臭い感じのアクションアドベンチャーかなという感じだったんですよね、トレーラーが流れた時とか。うん、で実際それはまあある程度当たってて、カーソルで画面上をね細かく探していろんなアイテムを拾ったりだとかで話しかけて、要はフラグを立てていく感じのシステムとしてはそんなにね特に目新しいことはないですよね。戦闘に関してもそのカーソルを使ってゾンビの頭にこうクリックして武器を振り下ろすとかですね、そういう感じなので、そんなにねこう特別アクション性が高いだとかアドベンチャーとして何か新しいことをやってるってわけじゃないんですけども、やっぱりそのウォーキングデッドっていうコンテンツ自体はすごく素晴らしいので、このゲームもねすごくいい出来になってると思います。もう今さっきそのエピソード2を終わってあまりに面白かったもんで、ツイッターにまずこのゲームはもうすごいっていうのを書いて、そしてすぐにこのマイクをパソコンに繋いで今喋ってるので、ゲームクリア、エピソード2クリアしてまだ30分も経ってないとこだと思うんですけども、そんなわけでですね、今日も本当は別の話をねしようと思ってたんですけども、とにかくウォーキングデッドのビデオゲーム、これが出来が素晴らしいので、もう何言いたいのかよくわかんなくなりましたけども、1話あたり400ゲイツなのでそんな高くないですし、あと体験版もありますし、とにかくやっていただきたいと。大人の方にね、ゾンビが好きでとか、まあ、ゾンビ嫌いでもいいんですけど、ゾンビものとかそんなやらないよっていう人でも、面白いです。ただその場合やっぱどうしても英語っていう壁がね、あるので、身近にね、英語わかる方いたら横で翻訳してもらうなり、あとはまあ、ゲーム画面をキャプチャーしてですね、後で一生懸命字幕を翻訳していくみたいなね、私みたいなやり方をするとか、してでもですね、なんとかして楽しんでいただきたいなと思います。ウォーキングデッドザビデオゲーム。まだエピソード2までですし、多分また2ヶ月後ぐらいですかね、エピソード3の配信があると思うんですけども、今回のエピソード2の終わりにもですね、エピソード1の時と同じように次回の予告が入ってましたけども、エピソード3もですね、また新しいキャラクターが出てきたり、なんだか随分場面展開がしてますしね、面白そうだなっていう感じになってきてますね。これどういう感じでね、ストーリーが展開してくるのか本当ね、楽しみで。そして今、周りにいるキャラクターとのね、関係がどうなってくるのかなとか。しかも今回エピソード2はね、かなり衝撃的なことがありましてね。私も選択でね、個人的にこれはミスったかな、みたいなね、ところがあったんですけども、エンディングが、非常に心に来る感じだったんで、これはもうね、ゾンビゲームとしては最高なんじゃないかと、個人的にね。アクション性とかそういうのをいろいろ含めたらまた別かもしれませんけども、私が求めているそのゾンビものというところで言うと、このゲームはもうかなりいい位置にいるというところで、もう次が楽しみです。はい。そんなわけで、ですね、まあまあ、これ以上あんまり、ストーリー部分もあんまり話ができないですし、ネタバレになっちゃうのでね、あまり細かいことは言えないもんですから、このぐらいにしておきますけれども、そんなわけで、ウォーキングデッド、もし興味ある方はぜひ、ダウンロードしてみてください。はい、ということでですね、タコラジ第47回は、本当に雑談と、ウォーキングデッドザビデオゲームは非常に素晴らしいと。ただそれだけをなんか誰かに喋りたかったっていうだけの回になってしまいましたけども、本当ね、おすすめですから、ぜひやっていただきたいと思いますね。あとですね、来週かな ?7 月入ったら、ゴーストリコンの日本版が出ますので、それは買おうかなと思いますね。本当は海外版の時にね、買おうかなと思ったんですけど、結局マックスペインを買ってしまい、そのマックスペインもストーリーが面白いもんだから、日本語版でやりたいなと思いつつ、結局封印してしまいですね、まだクリアしてないんですけども、そんなわけでゴーストリコンフューチャーソルジャーをですね、やりたいなと思っております。なんか周りで買うっていう方は結構いるんですけども、その方がみんな PS3 版っぽいのでね、今回は PS3 の方で買おうかなと思っております。はい。 そのぐらいですかね。7月はね、そんなに買おうと思ってるゲームは確かなかったかな。うん、確かないですね。あ、そうだ、さっきですね、体験版をちょっとやったんですけども、トレンチド、トレンチド、トレンチド、なんだっけ、アイアンブリゲイドだっけな、なんかゲーム名ちょっとわかんないですけど、XBLA で配信されてるやつですね。これがね、意外と面白かったので、ちょっと皆さん興味ある方やってみていかがでしょうか。なんかあのですね、箱みたいな、人が乗っかる兵器なんですけど、ロボットなんですけどね。足があって、その上に箱みたいな、なんだろうな、大相撲で見るときにこう、マス席ってあるじゃないですか。四角く区切られてる席。あのぐらいの大きさの四角い板の上に人が乗っかって、その板の部分に左右にマシンガンだの、ライフルだのがついてて、その下に足が2本生えてるっていう、いわゆる歩兵的なロボットですね。それに乗っかってなんか変な、モンスターみたいなのが襲ってくるので、それを倒すっていうのはタワーディフェンス型なのかな、あれ。とにかく敵がひたすら湧いてくるので、ウェーブを持ちこたえるっていうゲームなんですけど、これが意外に面白くて、本体のカスタマイズもできますし、あとなんかタレットみたいなのを置いて、こう防衛したりとかね。うん。なんかね、単純で面白いなと。ただ1200ゲイツで、今うちのゲイツさんはですね、400ゲイツしかなかったので買えなかったんですけども、どうしようかなと。ゴーストリコンまでのつなぎに買ってもいいかなっていう気もしないでもないんですけども、それだったらウォーキングデッドちょっともう一回エピソード1からやろうかなっていう気もしなくもないですよね。ちょっと興味ある方はね、体験版ありますんでね、ちょっとやってみてはいかがでしょうか。確かね、日本版も出てますよ。アイアンブリーゲイトだったかな。あーのとこで探せば多分出てくるはずです。足の生えた相撲のマス席みたいなロボットに乗っかるゲームです。はい。なかなか面白いですね。そしてですね、近々なんかお話したいなと思ってるのは、バトルフィールド3のクロスクォーターのマップのですね、自分なりのこの攻略ってことじゃないですね、おっさんなりの立ち回り方みたいなのを話そうと思って、本当はね、今回話そうと思ってたんですよ、それを。ただついついウォーキングデッドの話になっちゃいましたんで、またそれ次回あたりに話せたらいいかなと思ってます。でももしかしたらゴーストリコンのね、話になっちゃうかもしれない。という感じですね。最近はですね、タコラジの更新もちょっとまあゆるゆるとした感じではございますけれども、なかなか聞いてくださってる方も多いようなので、まあ、地味に続けていきたいかなというところでございます。で、皆様からですね、いろいろお便りいただけると非常にありがたいというところでございますので、まあどんなちょっとしたことでもいいのでね、お便りいただけたら嬉しいなというところです。はい、そんなわけでタコラジ47回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで聞いていただいてありがとうございました。